ああ、また忘れた。バーチャルミ
な
クス
る
入れた。
ほど。
よいしょ。いや、放送事故が
大
あって
丈
み
夫。
ましたけど、気にしないでいきましょう。あははははは。
何よ、何があったのよ。
いや、また、他の人の音声入れ忘れたっていう、また言われてしまいましたけど、よかった。曲とか流す前に気づいて、オープニングトークだけで気づいたんで、まあ気にしないでいきましょう。よかった。はい。じゃあ、さっきの話流れてないんで、ですね。まあ、いいかな。
あ、私がクビになってる
そうで
話。
すね。もう一回言っていいんですか？
いや、いいよ、もうむしろ、本当ね、仕事っぽいものがあればやりますよみたいな、ね、いろんなところに声かけてるところだからね。
ねずもさんはこのチラシ関連のやってるってことですね。DPP で
そう
す
そう、
か？
だから印刷物だったら何でもやりますので、CD のジャケットがうまいことできねえとか、そういうのがありましたらやります。
そうするとかなりボカロ関連で仕事が。
仕事にはならんでしょ、
な
だっ
んない
て
です
みん
か
な。そんな
ね。
お金はかけらんないべ。
でもこの御社さんみたいな人がいるわけで。
まあそれはね、仕事にできればいいけどさ、いやほんとさ、10月に入って最初の3ヶ月は試用期間って言われててさ、でもまあそんな試用期間で本当にやっぱり試用期間中にダメでしたっていうのは、よっぽどのことしなければさ、ないじゃん、そこでクビになるなんて。
まあ、大きな失敗したとか、まあ、条件合わなかったっつうのが、大きければそうでしょうけど、まあ、普通に仕事してたらっていうのはありますよね。
そうそうそう。なのにさ、半月前ぐらいに、今月で試用期間が終わるけれども、ちょっと試用期間の間に会社の要求するレベルに届かなかったのでとか言ってさ、今年いっぱいでクビになっちまったよ。
なんか具体的にこんぐらいのことやってくれみたいなことあったんですか？
まあ一応ね、そのスーパーのチラシとか作るのだから、で1店舗だけじゃないんだよね、何店舗かその会社はやってて、でそのうちの1店舗を任されてたんだけど、なんかこう、それの回し方がいまいちだったとか言って、つってもなんかね、大変だったんだよ、結構。
どうもよくわかんないですけど、そういうのっていうのは全部一人で行うんですか？その回すっていうのは。チラシ関連のことを、まあ、レイアウトとかしたり、デザインしたりとか、そういったことですよね。
週に1回、まあ大抵入ってくるじゃん、ああいうスーパーのチラシとかっ
そうです
て。
ね。
だから、大抵まあ2週間前ぐらいのやつをやってるんだよね。
する時
2
間
週間
も
ぐらい
考えてってことなんですかね、それは。
前倒しでやるんだ。で、そのスーパーってほら、部門がいろいろあるじゃない？食品とかさ、野菜とか魚とか肉とか。
ありますね。
それぞれのバイヤーさん、まあ担当の人から、特売はこれですよとかいうデータをもらって、でその中で目玉がこれですとか、これとこれは隣り合わせに置いといてくださいとか、いろいろこう条件があって
要
さ、
望
それ
があ
を
るんで
全
す
部
ね。
1枚にまとめるっていうのなんだけどさ、
へ
まあその情報が来ねえんだわ。
なるほど。
ギリギリになんないと来ないのね。
それまたすごいなんか嫌なところ当てられてるわけですね。試用期間の割に。
ただまあそれをやれっていう話なので、こうやりつつで、実際の連絡はさ、その私じゃなくて他の進行の人が取るから、まあたまに電話もしたけどね、大変だった割になんかこううまくいかないな。でもまあ慣れれば、まあ私も向こうも慣れれば、もうちょっとなんとかなるかなって思ってたところに、はいダメって言われたみたいな、そんな感じ。
なかなか辛いとこっすね。でもなんか、そうだな、ボーカル関係とデザインってやっぱこう名刺っすよね、やっぱり。だからこう名刺のデザインをこう一気に引き受ける人になっていいんじゃないですかね、そうなると。
あ、名刺屋さん
そう
ね。
です
名刺
ね。
屋さん面白い
で、
か
す
も
る
ね。
のは
あ、
まあ
や
どっ
り
か
ますよ。
に、いや、まあ任せるとしても、デザインをもうこう完全に引き受けますっていう人がいてくれたら、かなり結構、まあいい費用になるんじゃないですかね。自分なん
ああ、
かそう
そうい
う人い
ね。
てくれたら助かるなと。まあこの間はこたつさんに作ってもらいましたけど、結構ギリギリまでどの人にどう頼めばいいんだろうっていうのが結構あったんで。
だよね。いつもボマス前になるとさ、みんな名刺がとか言ってるよね。
で、ついでにここ安いよってとこの印刷のとこ教えてもらったりだとか、あるいは自分で住んだったらこう
ああ、
だよ
そう
ねって
だ
情
ね。
報を教えてくれる人になってもらえれば、こうありがたいことないですよね。
わかりました。じゃあそういうちょっとした印刷物などはあのご用命くだされば何でもやりますんで、
ねずのさんのツイッターアカウントまでぜひぜひ
ありがとうございます。でもあれだよね、イラストレーターのデータって結構あの難しいらしいからね、うん、
ちょっと高いですね、あのハードルが、うん、最低いられ入ってないですかね、うん、普通は、うん、
ないです、うん、僕なくてもいいところでやりました、
うん、そうで、イラストレーターってあれさ、こう勘で扱えないソフトなんだよね。
ああ、なるほど。へ
え。うん、あのほら、フォトショップとかはさ、こうちょっといじったりとか、なんとなくこうすればいいっていう風にやってれば分かってくるけど、イラストレーターはね、印刷とかそのデザインをある程度分かんないと、なんでこの機能があるのかとか分かんないと思う。ああ、
機能自体がその特別なんですね、その。
そうそうそうそう。だから印刷をある程度知ってれば。非常にかゆいところに手が届く機能の高いソフトだと思うんだよね。
じゃあそれ知らなければこの処理なんだべなってことになるんですね。そうなると
そうそうそうそう、なんでこんな挙動すんのって、すげえわけわかんねえとか、そういうことになると思う。
いや、じゃあそのエキスパートが作ったソフトなら、ソフトじゃなくてデータならこうがっつり入稿しても OK ってことですね。そうなると
そうそうそう、むしろだからその、 あのデータ入稿になるとそういう約束事が多すぎて、あの入稿される印刷が屋さんの側も素人とのデータだと困るんだよね。はいはいはい、うん、墨一色、黒一色のはずなのに、中身のそのデータが持ってる色は黒一色じゃなくて4色が全部集まった黒になってるとかね。
あ、へ、うん、あ、違うんすか一応それも。
へ、違う違う、なんかそういうの
全部一緒だとインクが全部使うから大変だもんね。
あ、データ的に違うとそれで違っちゃうんですね。うん、
だからそれはでも家での印刷でも言えることで、例えばこうなんですかね、 RGB 値で例えば000が黒ですけど、001だったら黒じゃないから他のインク使っちゃうんで、
へー、
そこをうまくやっとくと無駄なインクも使わなくて済む。
ベタ脱ぎしない
とか、だからあと例えば白のようででも実は白じゃないっていう色もちゃんと白っていう指定をちゃんとすると、その辺無駄な印刷もしないし、
ああ全く印刷しないでやってくれるんですね、うん、そうなると白っていうことになると。
そうそうそう、でもこう黒を例えばすごく綺麗に深い黒にしたい場合には、その4色の印刷で黒に赤をか同じ量足すとかね、すると綺麗な黒になるとかね、いろいろ小技があるわけですよ。
ああ、そういうのもあるのか。
うん、なんかもう印刷はそういうのの集大成だからさ、結構お約束事が多くて大変なんだよね。で、イラストレーターはそれに特化したソフトだから、結構勘で扱うには厳しい感じ。
なるほど、うん、まあ、それをこう扱ってくれて、まあ、根園さんに任せるとこうがっつりできるわけですね。そう、
そうそうそう、何を載せたいのかっていう、こう文字情報とそのまあ、イラストを載せたいならイラストをくれれば、レイアウトして印刷所に入稿できるデータにして渡すみたいなね。
なるほど。ってことは別にこっちの方で大体の指定すれば、細かいことは大体ねずのさんにやってもらえると。そうそうそう、おいいですね。
そうそうそう、あのセンスなんかないからね、こうテクしかないから。
いやいやいや、
センスなんかありませんよ
でもそういったら
センスが欲しいです。
どういうふうに、なんかデザインってもの自体やったことないんで、どういうふうに配置したらいいかってこと自体分かんなかったりしますかね、自分なんかは。
うん、まあそれを言い出したら本当いろいろ本が一冊書けちゃうような話になると思うけどね、うん、
とりあえずやってみないと。俺だってできないのに毎回名刺自分でやってますから、うん、
とか言う割には私は全然名刺とか作んないんだけど、
ああ
だってなんかめんどくせえとか思って
出たそういう、
いや一応一回作ったかな、一回作って持ってる人もいる、うん、渡したりもしたんだけど、なんかねあんまりこう私が名刺持つ意味なくねとか思う、うん、
じゃあそれぐらいし、まあ根園さん知られてるってことなんじゃないですかね。会う人に、大体知ってる人に渡してもあんまなーって感じもしますんで。
うん、でもほら、ああいうオフとかでの名刺ってこうちょっと実際にこう自分を紹介するっていうだけじゃなくて、ちょっと嬉しいアイテムじゃない。
あ、そうですね、
うん、名刺ちょうだいっつって、全然知らない知ってる人に名刺ちょうだいとか言うじゃん。
そうですね、なんかこうもらったでとか、うん、このコンプアイテム的な感じがしますね、うん、
や やなんかタイムラインにあの印刷所に怒られた人が2人
あやっぱりこんなデータじゃダメだよっていう人がいるんですか。
うん、
でもそれって CD のジャケット P さんの人でも言いますよねきっと。
そうだね、ニャポにもコミュあったべ、なんか、猿でもわかる DTP 教室とか。うん、猿じゃないや、ミクか。
いや、そこら辺の相談にも乗ってもらいますね、まあ、きっと、メゾンさんには。
いや、あ、じゃあ、まあ、できることがありましたらって感じです。
はい、P の方々。
本当、お仕事とください。
よろしくお願いします。
失業しましたのでフリーランスに戻りますというオープニングトークでした。
じゃあそうですね、
ひどいトークだよ。
ひどい、長くて重い、あんまり関係ないトーク。いやいや、
まあ、一応オカル関係の話もありましたんで。
オカル、
まあ、名刺云々の話ですね。じゃあとりあえず中身というか今日の本題に入ってきますか。
いきますか。
はい、
いや今週はすごかったね。まずあれですね、ビッグRがダウンロード販売開始しました。
ほいほいほい、はい、
それとあと昨日か一昨日か昨日か、新しい歌唱合成システムの、
はい、あるか、
紳士、紳士、
あれなんて読むんでしたっけ、
中国っぽいですよ、うん、いや確か紳士、
紳士だよね、がのデモがポトポッとニコニコに出ました。
あれ一個ですかね、で、はい、うん、
あと金星探査機あかつきにあのミクの絵を載せようキャンペーンが署名1万人突破で、
う
ん、ピアプロで公式コラボ
おめでとうございます感じですね、
うん、で、あともう一丁ピアプロのコラボで、経済産業省事業のタンス携帯集めたいキャンペーンのキャンペーンソングに初音ミク採用、はい、&ピアプロコラボ企画来ました。
なぜか AA が終わったという、うん、はい、
うん、
じゃあ順
すごいよ、ね、
じゃあそうですね、順次触れてきますかね。そうしますと、
まずはあるでしょう。いやもうこんだけ待たせといていきなりだったよね。
なんかポツッとあれダウンロード販売したよみたいなタイムラインに流れてて、何も発表してねえのにみたいなことだったですよね確か。
あれあれって何日、
何日でしたっけ、誰かの発言があったんです、なんか4か3かそんぐらいだったのに気にしてたんですけど、何日だったかな、うん、
ちょっと待って、私のツイッターの自分のお気に入りを見ればいいんだ。
なるほど、なるほど。
そう、うん、私が見たときには、サササピーとぶっちぎりピーが買ってて、落ちてこねえ、落ちてこねえって言って
た、
は
い。なんか怪しいところだみたいなこと言ってましたね。
そうそうそうそうそう。っていうのがあったから、そのあたりだから、あ、24日にはもう、ぶっちぎり P がデモを上げてるね。
そうですね、ダウンロード配信開始で初音ミクミクで触れられてるのが、うん、23日の午前中10時11時ぐらいなんで23にはなってますね。でもあれって夜中だったような気がしたんです。そうすると22の夜中だったぐらいだったんですかね。
22の夜中かね。
22日って書いてますね。22日に、うん、パワーFX社のサイトにてボーカロイド2ビッカルのダウンロード販売が開始された模様と、価格は、149アメリカドル、ビザや、なんだっけ、ペイパルだっけで購入できるようだということですね、
うん、あと2日後だったらね、クリスマスイブ生まれだったのにある、
うん、
いやむしろ1日後だったら天皇と一緒でとか、
なんかそれでキャラつきそうですけど、なぜかその日を、うん、見事に下げて22日にするっていう、
うん、もう本当いきなりやったよね。パッケージ版も出るんでしょ。パッケージ版もまだなのかな。
パッケージ版の情報あったかな。特に聞いてないですが、まあ、海外だから情報入りにくいっていうのもあるんですけど、でもパッケージのそのデザインがこのガツッとあるんで、うん、まあ、もちろんするんじゃないかなって感じはしますけど ね、
パッケージ版がまだだけどダウンロードで先行販売ということです、
は
い、
それをダウンロードした人はポツポツと曲を上げてるといった状況ですね。
そうですね、結構いるよね。
そうですね、曲自体はありますけど、その、うん、新ボカロっていう盛り上がりはそんなない感じですよね。その、まあ、海外勢ってこともあります
し、英語だとやっぱり限られるもんね、うん、じゃあちょっと何曲かかけようよ。
そうですね、かけてみますか、うん、はい、
さっきのあの ミクとのデュエットのやつ、短いやつ、あれなんてどうかしら、まずは、
ね、よいしょ、ミクとのデュエットのやつは、これでいいのかな、ジンブルベルブギーのやつでいいですかね、
う
ん、ミクとの
デュエット、そうそうそうそう、
はい、 うん、これ48秒で終わっちゃいますね。早いな。
うん、まあだからそのままこんな感じ。
こんな感じで書けますか。はい。
はい、どうぞ。でもなんか楽しげないいクリスマスソングだよね。
このビッグのこの低音が分かりやすく出ますよね。このミクとの対比ということもありますけど、それをちょっと強調してる感じの、うん、まあ、曲でありますね。
そうだね。今ねピアプロをちょっと、うん、ピアプロのビッグ R タグを見てきたんだけど、はいはい、見てたんだけど、19枚上がってる。
19枚。
うん、新しいデザインのやつだと、まあ、10枚ぐらいかな。
なんかこれってマドナさんのやつなんですね、うん、全然気づいてなかった。わしのだってタイムラインで言ってますけど、
うん、そうそうそう。素敵素敵。これはでもそのクリスマス時期にビッグアルっていうことで刷り込まれたよ。
いい感じのキャラ付けとしてもいいですかね。でも今のところ特に何かキャラ付けついてるとかいうこともないですよね。特にまあ流行ったとこもないんで、何、うん、かこうビッグアルでこうガツッとなんかニコニコで話題になるような曲があればいいかなって思うんですけどね。
うん、で私があのこうひたすらことあるごとに熱苦しく主張してるさこう低音は合唱の花ではないけど要だよっていうのがやっぱあのある楽器でねすごい思うんだよ。
じゃあそこら辺のやつも聞いてもらえますか。低音が、まあ、聞いていて、うん、ね、
そうそう、さっきの合唱のやつ。
はい、わかりました。じゃあまずこちらを下げまして、よいしょ、はい、どっちかな、合唱のやつですね。はい、これも
合唱のやつ。
はいはい、ちょっと待ってください、準備中準備中。じゃあこれは5分あるんで、じゃあじっくり書きますかね。うん、
このあれだよね、甲州さんが曲を準備してる間、私がこれこれこれとか言ってるのってさ、すごいなんかこう、ね、親戚のおじさんにお菓子を買ってもらう子供みたいになってるよね。
そんな感じには戦えないんじゃないですか。
いや、なんか今自分でさ、だって私今、こう喋りながら、目の前誰もいないのにこれこれこれこれって画面指さしてるからね。
いやいや、まあ
これ買ってこれ買って、
そう、これ買ってこれかけて、アホが。
はい、じゃ準備できました。これ P 名は特にないですかね。 P 名はないかな。
ね、この人も、うん、P 名ないんだよね。サウンド、うん、画像もサウンドオンリーだし、ただこの人は学校 で結構いろいろやったりとかしてるので知ってた。
お、なるほど。そこら辺からってことですね。これはん、なんていう、まあ編曲って書いてあるのか、誰誰編曲、うん、というのがあって、
あ、なんだっけな、ね、ちょっと待ってね、さっき見たんだよな。これは日本の作曲家さんなんだよね。三好明編曲で、クリスマスソングの定番ですね、オーバーザレインボーです。ルカとビッグアルのデュエットです。
では聞いてもらいましたのはピカルを、加えた合唱曲でオーバーザレインボーでした。
はい、戻りました。やっぱ点あるといいよね、
うん、なんか合唱として、まあ、やっと聴ける形になったという形、ね、
うん、そうそうそうそう、うん、やっぱりあとあのボーカロクラシカ方面だとさ、きっちり音域が分かれてるじゃん、バス、バリトン、アルト、ソプラノテナっていう風にさ、
クラシカだとそこのこう、うん、そこら辺がああちゃんとあるなっていうか、こうバスとかいうのがあるなっていうのは分かりますね。
担当がこうすごいしっかりしてるからさ、
はいはいはい、
うん、パートとして確立してるじゃない。だからクラシカ方面の人、マウポンさんにこの間ちょっと会って話聞いた時にも、いや本当バスがいないんですよ、バスが。
うん、そこはやっとこう解消されたわけですよね。
うん、英語だけだけどね、これで日本語を歌えたら最強なんだけどな。
いや、そこはもうみんな勝手に日本語か。、
うん、そうで、今あのタイムラインにちょっと松尾さんが言ってるけれども、洋楽のカバー曲をニコニコにそう気軽にね、
あ、
出せないっていうのがやっぱり英語ボカロの伸び悩むところかもしれない。
それって著作権的な話でってことですか。
うん、そう、一応ニコニコ動画はジャスラックと包括契約を取ってるんだよね、はい、うん、だからまあその邦楽、日本語の日本の音楽シーンのメジャーの曲はカバーするしてあげても、そこで著作権で問題になることは大体ないんだけれども、
はい、
ね、うん、ワールドワイドになってしまうとちょっとそこまでカバーしきれない、
ジャスラックの契約曲以外ということですね。
そうそうそうそう、で実際各国でいろいろだからね、状況が。むしろ日本みたいにジャスラックっていうでっかい組織がほとんど網羅してるっていうのは珍しいとも聞くし、
うん、
向こうはほらあのレコード会社とその日本でいうとこの所属事務所みたいなのが、
はいはい、
あの あんまりはっきりしてないんだよね。アーティスト個人がエージェントを雇ってやる場合もあるし、そういう事務所みたいになってるとこもあるし、レコード会社が管理してるところもあるし、映画のサントラなんかにミュージシャンが曲を提供するっていうのも向こうは多いしさ、アメリカとかだとさらに多いじゃない、うん、そうすると映画会社も関わってくるっていうね。
権利関係ややこしそうですね。
そうそうそうそう、一応向こうはそのなんだっけ、著作権に対してあんまりガチガチでないくくりをしてるっていうのもあるんだけど、ね、名前ど忘れしちゃった、なんだっけ、その著作権の使い方として、
あー、
ディライダーじゃなくて、
うんうんうん、確かにありますね、なんかどこ
だったっけ、
ナチュラルユースじゃなくて、イースタンユースでもなくて、イースタンユースはバンド名で。
つまりその著作権的にそのカバーとかあるいはそのオマージュとかいうこったものに関して寛容であるというようなことに関してってことですよね。
うん、完全に商売でなければ違法とはしないっていう考え方があり
ますね、はい、
で、あ、フェアユースだ、フェアユース、
あー、はいはいはい、
なかなか出てこないですねこういう時に。
そうそう、でフェアユースが認められているって言ってでもまあグレーゾーンはグレーゾーンだよね。
そうですね、結構それでも裁判起こされたいってこともあるみたいですからね、
うん、
確か見たのはそのなんだっけな、商売にしてるやつもそれに当たるのかどうかみたいな結構判例があったりだとかしてたかな、
うん、そう、その商売の内容がさ、ほら個人がただただ儲けるじゃなくて社会の役に立つかどうかとかさ、そういう細かい、まあ、幅があると言えばいいけども曖昧な
公共性云々っていうところらへんとか
ですね、うん、そうそうそうそうそう、うん、そういうことでもあるらしいから、どれだけ機能してるのかはね、私もわからないんだけどね。
日本でもこの考えが広まればいいという話は結構ありますよね、
うん、でもフェアユースが広まってそれで万々歳になるかっていうとまた難しいよ ね、
そ, うですね、
うん、そのフェアであると判断するのは誰なのよっていうさ。
でも結局これは海外でもなんかそういった感じなんかどうもわかんないですけど、日本では確実にその空気感が強いですね、その空気読むよっていうその空気というか、
そうそうそうそうそう、だからそれも本当よしあしじゃない、
そうですね、
全部を法律で縛っちゃうのも、まあ実際それが動き出せばさ楽にいけるっていうのもあるけど、うん、そうやって幅があるといちいちこう自分たちで誰かが判断しなきゃいけない、その度に立ち止まらないといけないっていう部分もあるし ね、
でOK か NG かっていうのを、うん、そのアップする人が全部それを判断するって結構厳しいですからね、特にニコニコ用のような場所でっていうことだと、 そのグレーゾーンばっかりのものが多いんで、
うん、うん、まあでそんなんやってられっか。
今レゾンさんのうちの裏で流れてるメタルギアソギっての音のうおーっていうのが聞こえましたね。誰かやられたようです。
ちょっと待って、
いや面白いからいいんじゃないですかね。
うん、面白いからって
。うん、ただいま我が家では後ろで旦那がメタルギアソリッドをやっております。それでか、今2人が急に笑い出したからね、笑う話じゃないのになんでかしら。
でもネズボンさんはもろに聞こえてるはずですけどね、一番。あ、
いや私ヘッドホンしてるからさ、
逆に聞こえないですか。
あ、
うん、そうそうそうそう、うん、
なるほど。
あ、うん、
あれ何の話を、はい、
メタルギアソリッドをやっております。
何の話だっけ。フェアユースの話をしてまして、
うん、あ、でもそういうほらフェアユースっていうものがあったとしてもさ、じゃあ透け込むじゃないけど、それでこう悪乗りしちゃうっていう部分もあるし、そういうフェアユースの概念自体さ、こう長いこと時間かけてできてきたものだから、いきなりこうこうこうですよって言ったら、じゃあ全部 OK なんじゃんっていう風に思われても困る、うん、
つまりその文化的な土台がもともとフェアユースっていう文化的な精神があって、それを法律にしたって形ですけど、日本に関してはその精神自体がない、まあないというか、まあ薄いので、それがない状態で法律でいきなりガツンとやっちゃっても、果たしてそれが文化として、あるいは精神的なものとして根付くかどうかっていうことですよね、うん、何でもじゃあ0と1で判断して OK なんじゃんって言ってたらまた違う話ですかね、全然。
そうそうそうそう。うん、まあ難しいとこだね。この辺はそれこそどんどん議論していくことだろうし、私も追っかけてはいるけどさ。
だからミクとかでそこら辺のことが、うん、まあ解消というか、ある程度資金的なものになってくれたらまたいいんですけどね。こういった使い方があるんだってことで、ミクとしては結構フェアユース的な使い方されたりもしてますんで。
そうそうだね。そういうこう議論をするきっかけになって ってるのの中で最大に近いだろうね、ボーカロイドの。
特にその
ムーブメントはね、
まあなんだ、ユーザーもかかってくるようなこととして、まあなんだ、CGM のこととしてはそこら辺の、まあ、兼ね合いとして、うん、まあ大きいものがあるんで、ただクイックトン次第っていうのは結構あるんですけどね、まあそこら辺はどうなのかなっていうこともありつつも、まあ議論の状態ですね、やっぱり、うん、
そうだね、なんかこれなら全部 OK っていうさ、そのいわゆるたった一つの冴えたやり方的なものはさ、ないんじゃないかなって思うんだよね、うん、
確実にそれはあったらいいでしょうけど、うん、まあないですからね、
うん、あんのかもしれないし、まあそれを模索していくこともやめてはいけないと思うけど、ないんじゃないかなって思うんだよね、うん、だから悪、うん、それと同じようにこいつが悪いんだみたいなさ、誰かを悪者にするのもまあ良くないと思うよ。そうです
ね、ジャスラックはまあ悪い面もまあかなり指摘されていますけど、良い面、つまり先ほど言ったように包括契約すればそれで一括でまあ賄えてしまえてるっていうのは日本的な、まあいいかでやり方ではあるんですよね、確実に。
うん、だね、うん、まあ、ちょっと固い話になりました、うん、
はい、さてじゃあそういったところから次も、
そういったところで、うん、次っていうかシンシーの話でもしようか。
そうですね、
しようか。
まずそれの曲かけた方が早いですかね。シンシーとは何ぞやったというためにや、
よいしょ、うん、あ、URL 送ろうか。
あるんです、ある、耳のあるロボットの、カバーでいいんですよね。
そうそうそうだね、今のところそれしかないはず。
よいしょまた入りましたね。ふお
うん、メタルギアをやってます。
ちょっと新しいタグで見ると。
うん、大丈夫だと思うよ。
あ、1件しか引かない。やっぱりこれだけか。はい、うん。じゃあ、謎の音声、歌声合成システム、シンシーのデモンストレーション音源で、うん、耳のあるロボットのカバー曲です。まずこれを聞いてもらえ、聞いてもらおうと思います。
どうぞ。
Thank you.
と、では聞いてもらいましたのは、歌声合成システム紳士を利用したデモンストレーション弦で耳鳴るロボットの歌のカバーです。
鼻息む
特にこのロボット歌声でこうデルドさんがこう来るのが分かりますね、
うん、いやー聞いてみてどうだった2人とも。
じゃあまずバーサクさんの方からじゃあ聞いてみましょうかね、うん、バーサクさんどうですか、
うん、今ちょっと聞いて思ったのは何だろう、うん、なんかもうちょっと進化したらすごくなんか良くなりそうっていうのは第一印象で、
うんうん、
でまあなんか改めて本曲聞くとやっぱりロボっぽい声の方がいいな。
ああ曲には確かにあった、
ね、
は
い、なんか、
うん、
やっぱロボが歌ってなんぼって思っちゃいます、
うん、そのために作られた曲だもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、甲州さんどう印象としてパッと聞き印象
パッと聞きなんかロボットが歌ってるって感じですね。このニコニコ動画のコメントでうまいなと思ったのは、うん、絵としてこの、歌うのテトとロボットが手をつないでる絵があるんですけど、それのテトじゃなくてあのロボットが歌ってる風だなっていう風なコメントがあって、ああなるほど自分の意思はこんな感じだなってことですね。
うん、そうそう、
まだこの
なんか人間らしくないんだよね。
そうですね、人間というかこう、うんうん、ロボットがすごいうまく歌ってるような感じでしょうか。
うん、そう人間らしくはないけど、この当然ほら曲の背景を知ってれば、うん、すごくこうムフーってなる感じだしさそれは私がだけどね。でもあの音楽として十分聴けるものになってるじゃない。
そうですね、
うん、だから人間のようにならなくったってこう楽しい美しい音楽は作れるんだっていうののかけらをちら見せされてる感じ。
あー、うん、うん、そうですね、人間でなくたってそういった曲はいいだろうってことですね。
私これ聴いてて浮かんできたのはこうあのスピーカーなんだよね。スピーカーのほらこうつぶつぶ網目、
はい、
うん、うん、あれがこうなんかね誰もいない部屋で鳴ってるみたいな、そういうイメージがパッて浮かんだんだけど、
あ、
うん、なんかやっぱ人間じゃないんだよね。
確かになんか人間的ではないですよね。これがそのなんだろう、まだ聴覚なしで人間のように歌うシステムってことなんで、これがまだ、うんうん、デモンストレーション段階だからこうなのか、あるいはこういったものを目指しててこういった音になってるのかっていうのがちょっとまだ分からないところではありますよね。
そうだね、うん、分かんないけど、実際この曲を選んだ時点でこういうものを目指してるんじゃないの。
それはまた面白い方向性ですよね。
だってほらボーカロイドのさ有名な曲ってたくさんあるじゃん、はい、
ありますね、
うん、で他のボーカロイドがたくさんカバーしてる曲もあるしさ、その中であえてこれを選んでるっていうことはそういう方向性は多少なりともあるんじゃないの、研究者。
あとこのボカロというよりはこの歌うに近いんですかね、うん、こうテトとロボットが手をつないでるってなんか印象的な絵ですよね。
うん、これでもあの元っていうか元のミミロボ P の曲のに PV がついた時にその時の絵じゃないかな、そこを切り出してるんだと思う、うん、
でもあ PV の切り出しってことはじゃやっぱりなんか意思がありそうですね。
いや、うん、この曲を選ぶ時点で、うん、メタルギアってる、またメタルギアって
る、まあ、面白いですよ。で今ちょっとタイムライン流れてましたけど、マドさんが言っていて、シンシンについてはミミロボ P 自身がコメントしてるってこと で今 RT で流したんですけど、うん、どういったことかというと、HMM、これは隠れマルコフモデルの役ということですね、ヒドゥンマルコフモデルの役で、よいしょ、
最近盛んに研究されている音声合成手法の一つです。構成音の品質などのことより何やに動画の成り立ち方がすごく印象的だ。だって隠されたマルコフさん自身が自己言及的に歌っている動画なわけ でその曲を作ったのはこの人よねみたいな、
うん、まあそうなんですけど、うん、そのメタ的にですよね。
ね、うん、
デモの合成方法ではいわゆる、調整調教といった手動の試行錯誤はなく、すべて自動でパラメータ生成しているそうですと。バージョンアップしたり学習データが増えればもっと良くなりそうです。またツイッター経由で教えていただいたのですが、もしかすると歌う向けに録音されたたくさんの音声データは HMM 歌声合成にも適用できるかもしれませんし、夢のある話だなと思います。もう隠れマルコフモデルか、ちょっとウィキで見てみると、隠れマルコフモデルは確率モデルの一つである、 システムがパラメータ未知の丸コフ仮定であると仮定し、観測可能な情報からその未知のパラメータを確定する。音声認識、
はい、そこまで。
音声認識にも使われてる云々ってことですね。うん、あーこれなんか卒論でやってるやついたな、なんか、
うん、そういう
ことですか。
技術的専門的に研究をしてる人でないとわかんないと思う、このこの説明をされても。
隠れマルコフか、隠れマルコフ、マルコフ仮定、マルコフ仮定ってもの、
マルコフって
マルコフさんっていうの
全然違うものが。
じゃあきっとこれを出てくるときはロシア人の数学者アンドレイ・マルコフって人がこうきっとなんか画像として使われたりだとかそういったことがきっと出てくるはず。ニコニコ的にはあるかな、う
ん、マルコフまで遡れるかね。いやだってわかんないよほら、ニコニコでニコニコに限ったことじゃないけど、そういうこう新技術でさ、いわゆるこう受けがいいのってさ、何かしらの取っかかりは多少わかるんだけど、その背後はすごく難しくてわかんない、何だかわかんないっていうのがいわゆる受けがいい技術で、あもう取っかかりからしてわかんない。
まあマルコフなんて、うん、まあ自分は面白いから好きなんですけど、その取っかかりとしてはあまり適切ではないですかね、すっごい何づらい。でも調教なしっていうと、つまり歌うよりもなんどっちかっていうとこのゆっくりの音声バージョン的な使われ方をする可能性があると自分は考えてるんですけどね。もしこういうのが広まればの話ですけど、
もともとサンプリングしたものをユーザーが随意につないでいくんじゃなくて、そのまあ歌詞なりメロディーなりのデータを与えられたら自動で生成する歌声を、うんっていうシステムなんじゃないかなと思うんだよね。
みたいですね。
だからもしこのシンシーの歌声に対して何か加工するとしたら、むしろそれはその音楽を加工する方向に行くんじゃないかな。データをシーケンサーのデータをいじるんじゃなくて、まあ、ミックスだとかいわゆるオートチューン的な手法だとか音に対してやるもんだと思う。
じゃあ松尾さんが言ってるこれですかね、うん、シンシーは声と声の中間ができるって言ってますね。いろんな顔の合成をすると美人になると似たような感じのことができるって言ってますけど、うん、
ああなるほどなるほど、
だから隠れマルコフのまあその見えてる状況からその推察するっていうことで、その見えてる声の声のところから、まあ、中間を推察、うん、推測して合成できる、うんうん、そういった状況なんですかね、うんうん、すごいな、
うん、この1曲だけだとこう、まあ、もちろん判断もできるもんでもないんだけど、イメージとしてはその中の人、今までほらボーカロイドも歌うも中の人いたじゃん、サンプリング元の人、
はいはいはい、
うん、
そこに影響されて、よしや、よい、まあ、よにつけ悪く、悪くにつけ、そういう影響されてる部分はかなりありますからね。
うん、そうそう、だからそれをね意識させない、なんかほら新しいボーカロイドの声がポンってこうさフライング的に出たりとかするときあったじゃない、それこそビッグアルとかそうだったじゃない、
うん、そうですね、
うん、これ中の人誰って思ってたけど、このシンシーのこの曲に関しては中の人誰っていうよりこれは何って感じ
です。あ、まあ、新技術ってこともありますけど、
頭がいかなかった。
そうですね、うん、面白いですね。なんかどっちかっていうとそう、うん、なんかな、歌うはキャラクターついてるか、まだでもキャラクター的ではないってことですよね今のところ。うん、うん、
そうそう、キャラクター的でもないし、まあ、この1曲しか聴いてないか分かんないけど、音楽制作いわゆる楽器としてのものでもないのかな、これはそういう純粋なる技術であって、
一応技術発表っていうことなんですかね、
うん、誰が投稿したのこれ。
一応投稿者の、ユーザー名もシンシーってなってますね、
うん、あ、じゃあそれ用のアカウントみたいな感じで取ってるのかな、ね、この研究室が。
で一応投稿者プロフィールを見てみるとですね、うん、公開マイリストとして、うん、シンシーデモンストレーションズっていうマイリストを作っているので、これからまたここでデモンストレーションの音源が上がることがちょっと期待できますね。このマイリストをチェックしてれば上がるかもしれません、
うん、あ、じゃあこの人はあれだよね、なんかリストに入れとけばいいんでしょ、
ウォッチリストに入れとけば出ますね、
ウォッチリストに入れとけばいいんでしょ。
そうですね、マイリスト、ウォッチリスト入れるか、マイリスト購読するか、もしくは投稿動画も公開されてるんで、投稿動画の RSS を購読しておけばこの人のところにこうチェックできるわけですね、うん、でも他は全部非公開なんで、うん、どういった人なのかちょっと分かんないという状況ですね。
うーん、いや、これはじゃあちょっとチェックしておこう
ということですね。今後注目ですね。また新たな、まあ、ボカロと歌うに続く何らかの、まあ、音源として出てくることは期待されますね。
今タイムラインではこうその技術的な話で分かる方が今いろいろ言ってくださってるので後で全部見よう。
おお、面白いですね。じゃあなんかそうですね、後でまとめてみて、ブログも、ログ自体もブログの方にまとめようと思いますんで、発言のとこは追っていこうと思います。あ、そっか、ボカビスも最初だったか。そう、確かにそんな感じでしたね、うん、
あー、いやー、でもこれはちょっと本当すごい気になるのがいきなりポンって出てきてね。私さっきさっきって言ったら夕方ぐらいか、これをやっと落ち着いてて聞ける環境にあってさ、うん、でこう聞いてすごいもう鼻息もふーってなってた
ですね、うん、こういったのがこうポツポツ上がるのがこういったところ、まあボーカル関係の面白いところですよね。こう新技術がなんかこう、うん、そろそろ停滞してきたかなっていうことになったら、このボーカルだったりこういった心身だったりのがこの上がってきたりだとかが結構面白いですよね、
うん、でさ、こういうのってさ1ヶ月2ヶ月でできるもんじゃないじゃん、うん、当然年単位でさ研究をしてその成果じゃない、
うん、そうですね、
うん、でここニコニコでこれだけボカロが盛り上がらなかったら多分聞けなかったと思うんだよね。
あ、可能性として特にその一般にこれだけ広く聞かえられる状況というのは確実に今はなかったでしょうね。
しかも耳ロボカバーをっていうのは聞けるわけがなかったと思うんだ、うん、
明らかにないですね。
そうそう、だからそう思うとすげえありがてえというかすげえ幸せっていう気がするんだよね。今までほら三層圏のボカリスの成果がさニコニコに上がったりとかデモンストレーションが上がったりしたじゃない、
ありますね、まあ、それと同じ流れですよね、うん、今回も、
はい、そうだからこんだけ盛り上がらなきゃまずなかったんだろうなと思うと、いやもうありがたいこってす、ありがたいこってす、
ニコニコ様々ですね。こういったものがさ、こう技術過程にあるものがこう聞ける環境いいですね、うん、
面白いよね。で実際その研究してる人もさ、自分が研究してるもののフィードバックがさかなりこうしっかりと取れるわけで、
そうですね、
すごくいいことだと思うんだよね。
はい、いいですね、うん、ここら辺はまあいいフィードバックが回ってる環境ですね。
うん、いやこれは本当続報が楽しみです。もう機械が歌うっていうだけでムフーってなるんで、もう続報を楽しみにしております。
はい、うん、さてさて、ではでは
曲でも行きましょうか。
じゃあ次のまだ行きますか、うん、はい、あと何でし
ょ、うん、曲でも行こうか。
曲、じゃあ一曲曲がかけますか。はい、じゃあ紳士の曲をかけたいところですけど、うん、それがないですよね。
ないですよね、うん、マイリストに増えることを期待しつつ、甲州さんなんかかけたいのないの？
あ、じゃあそうか、久しぶりに上がった、じゃあすん、この曲をかけてみるかな。よいしょ、ちょっと準備中です。よいしょ、
はい、
久しぶりにサンズギバー P の曲が上がったんで、ちょっとそれをかけようかなと思います。
あ、いいねいいねいいね。
準備中、うん、準備中。サンズギバー P はいつぶりだったかな、かなり久しぶりですよね。
うん、
よいしょ。
いつぶりとか書いてないの？
書いてはいないけど、前投稿が、今年の4月なんで 10ヶ月ぶりですかね。
うん、ほうほう、だいぶ経ってるね、それはね。
あ、10ヶ月ぶりの、よし、じゃあ準備できたんで、じゃあ聞いてもらおうと思います。10ヶ月ぶりサンズギバー P の新曲で、12月の窓です。どうぞ。
最初から知っていたけれど みんなを喜ぶ。
では聞いてもらいましたのは10ヶ月ぶりのサンズギバー P の新曲で12月の窓でした。
はーい、戻りました。曲の間に、ウォッチリストに登録してきた。
おー、
うん、
はーい、よいしょ。じゃあこの曲、いいなってことでインターバル置きまして、さてさて次は何の話題でしたっけ、あとは、
あとなんだ、暁ミクが、
あ、そっか、1万人突破ってことですね。
1万人突破おめでとうございます。
ありがとうございます。わー、
わーおめでとうございますって思ってたらピアプロコラボが来たと
っていうことですね。
これ私あんまちゃんと追ってないんだけど、何、載せる暁のプレートに載せる絵を募集なの？
ですね、ちょっと自分もあんま持ってないですよね。というのも逆曲が入ってないと自分はあんま思わないんで、どういうことなんだな。じゃあちょっと初音ミクミクから見てみますか。ピアプロ開発者ブログによれば、なんとピアプロ×経済産業省とのコラボ、経済産業省事業タンス形態集め隊で、なぜか終わった、
それはタンス形態の方
でしょ、タンス形態集め隊で終わったの AA がありますね、の PR イラスト募集が始まった模様。タンス形態、
いやだからそれより前に、はい、ほら暁の方、
あ、まず暁の方、
金星探査機の方、
そっちですか、はいはいはい、
だから連続で来たんだけど、
わかりました。じゃあ、まずそっちじゃなくて暁の方ですね、ちょっと待ってください。暁
も、じゃあ暁の方は、経緯としては超電磁 P が暁に、
はいはい、
確か JAXA はよくやるんだけれども、そういうユーザーから の, 署名だとかそういうのを募って、探査機に載せられるごくわずかなスペースだけれども応援してくれた皆さんのためにっていう感じで開放する。確かハヤブサに搭載されてたミネルヴァのマーカーターゲットにもそれがあったんだよね、星の王子様プロジェクトとか言ってさ、そのハヤブサに応援署名してくれた人の名前を、金属マーカーターゲットっていうのがあってさ、それを先に糸川に打ち込んで、それを目標地点としてハヤブサが降下するための目印にする。でそれになんか名前を彫ってもらうとかね、できるんだよ。
へー、あ、そうなったんですね、
そうそう、だからそういう探査機に 関してもっと一般の人に関心を持ってもらおうっていうキャンペーンをよくやってるんだよね、JAXA は。
なるほど、うん、じゃあそういった、まあ、JAXA 的な流れがあってってことなんですね。
そうそう、でそこにあの超電磁 P がミクの絵を送ろうっていうのを動画でやって、うん、で野尻先生とかが署名を集めるっていうのでが1万人目標にやってたんだよね。
それで実際達成されたのが、12月の22日の、9時半頃ということで、うん、おめでとうということですね。
うん、うん、ねえ、いやでもねこの探査機に一般の人が関心を持つためのこう旗印としてミクっていうのはすごく合ってていいよね。
そうですね、特にミクだったらこういろいろなコラボ考えられますからね、曲だとかあるいはこの映像的にも、うん、まあ誰だっけな、あそうか、トギショさんとかが結構映像上げたりもしてますもんね。
そうそうそうそう、見た見た、それは見たな。やっぱりそういうほら一般の人に関心を持ってもらおうっていうキャンペーンをこう JAXA がいろいろやってて、それは素晴らしいことだと思うんだけどさ、なんだかんだ言ってやっぱそういう人が好きな人しか見ないじゃない。
うん、基本的には残念ながら、うん、そうですね、
うん、でもこういう、まあ、シンボルになるようなキャラクターだとか何か一つあればね、それが好きな人も集まってこれるから、それはすごくいいなって思うんだよね。
特にこうミコミック美術部とのつながりはミクはかなりいい感じになってますよね。まあ、ネギフリから始まったそのミコミック美術部とのつながりですけど、うん、こういったことに発展していくっていうのはまあいい流れですよね。
うん、そう、絆、インターネット衛星の絆とかでもさやってたんだよ。こう年末のクリスマスカードとか、年賀状的なニューイヤーメッセージを絆を通じたデータ通信にしようとか言っていろいろキャンペーンやってたんだけどさ。
あ、知らないですね、うん、そういうのもあったんですか。
うん、いや私はほら結構こういうあの機械だったら何でも美味しくいただける人なので、
美味しく
いただく人なので、うん、なんか暁がそのパネルを開放するっていうのも知ってはいたんだけど、あそこにとうとう技術部が丸ごと関わってきたかと思うと嬉しいね、うん、やっぱり好きな人しかさ最初は旗振らないからさ。
まあそうですね、最初はまあきっかけとしてでもいい、うん、いいきっかけですね。
うん、ね、でこのピアプロコラボっていうのも反応は早かったけど、誰かがやろうってやったの、それとも、うん、1万人達成っていうことで公式がポンって出してきたのかな。
どうなんですかね、なんかタイミング的にはその本当に狙ったかのようなコメントで、タイミングでしたけどね。
うん、うん、本当だよね。でもう一つコラボとして、
はい、
うん、あれかなんだっけ、
携帯、
携帯、タンス携帯、
集めたいの方ですね。
都市鉱山、
都市鉱山、うん、タンス携帯とは使用していないタンスなどに眠っている携帯のことで、これらを掘り起こしいわゆる都市鉱山からレアメタルを回収しようというものということで、ミクのイラストコラボが、どうコラボするのこれは、
ミクでどうしようというのかなっていうの
は、なんかもう動画じゃなくてイラストが上がったりしてるんですかね、
うん、これもだから本当あの旗を振るシンボルだよね。
まずは
あのまずそのさタンス携帯っていうなんだかよくわからない名前になっちゃってるんだけど、それは結構前からある考え方なんだけどさ、都市鉱山つってこう、まあ、都市にはもちろん鉱山はないし、はい、あの土地の資産、資源っていうものはだいぶ掘り尽くされてるんだけれども、はい、携帯だとかパソコンにはさそういうすでに掘り出された貴重な資源が使われてるわけじゃない、うんうんうん、だからそれをこう分解して全部集めたら、ちょっとした鉱山のような量になるんじゃないか、それこそ都市のゴミ捨て場が鉱山になるんじゃないかっていう、まあ、研究テーマみたいなもんなのかな、そういう考え方
なんて。ちょっとしたって量じゃなくて、日本で埋蔵量は全然ないんですけど、うん、所持してる量で言えば恐ろしい量を持ってて、
そうそう、うん、
例えば日本で廃棄されたパソコンとかを中国とか持ってって、で中のそういうレアメタル取り出してお金にするっていう、そういう商売も成り立っちゃってるんで、本当すごいんですよ、
うん。
例えばタンタルとかっていう金属とか、もうすごい高いし少ないんですけど。
そう、そういう意味で言ったら、立派に資源になるんじゃないかねっていうね。うん、
まあ、ただ、携帯ね、ただでよこせって言われ、あれ、俺すごい嫌いなんですよ。こっち金買って、ね、手に入れたものなんて、ただで渡さなきゃいけない。
でも、ゴミになるよりはいいじゃんっていうふうに思うのは、
でも、やっぱ自分が何、1、2年ぐらい、こう、常に持っていたものを、ただで渡せって言われてもね、うん、なんかそういうの嫌なんですよ。やっぱ、思い出っていうほどでもなくても、やっぱ身につけていたものを、ただで渡すって、ね、すごくなんかね、人の心情を無視してるなと思うんですね。
だからそういうふうに思う人の方が多分多数だと思う。
今のところ、携帯取っておくって人多いですからね、うん、そういった心情から考えて。う
ん、だからそこで多分、ミクなんだよね。
ということ
なんです
。まあ、ミクにあげるんだったらっていう感情を引き出すところでしょうかね。まあ、イラストなりなんなりで、うん、ああ、このミクになら、まあ、あげてもいいかなっていうことで、
うん、だからほら同じお願いでもさこう、ね、おっさんにされるのと可愛い女の子にされるのでは違うよっていう、
確実に違いますね。
そういうキャンペーンとかさシンボルっていうのはそういうものだからだね、うん、ミクにあげるっていう、まあ、そういう直接的なのでなくても知るきっかけでもあるし、そういう本当だったらさ、もちろんそれこそバーガーサクさんが言ったみたいに自分の財産なわけじゃん、思い入れもあるし物としても財産だし、それをこうみんなのために役立てるからくださいって言われて、はいそうですかっていうさ、うん、そういう風にはできないものをこう飛び越えさせるのがそういうキャラクターとかがシンボルの力なんだと思うよ。う
ん、まあ心情的にな
んかこうね、くじのさなんか剣にするとかそういう、うん、もうちょっとね、割の合う対価があればいい。
でもこれは確実に割は合わないですからね。どうやっても割は合わないっていうのはまず確実にあって、でも日本の役には立ってリサイクル、うん、エコの観点から言ってやらなければならないことではあるというのが、というのもあって、でそれをどうしようかってとこで、うん、まあミクナに何らかがキャラクターが立ち上がってくるっていうことであって、割を合わせようと思ったらちょっとまた話の違うことになっちゃうんじゃないかなっていう気もするんですよね。
うん、一応でもなんか最高5万円分の商品券が当たるとかいうのある
よ。そうなんですか。一応じゃあそういうことはあるんですね。うん、
サンスケーター集めたいキャンペーンの応募券配布期間中に回収実施店舗に使用済み携帯電話をご提供いただきますと引き換えに応募券をお渡しいたします。あ、うん、でなんかこうその応募する券があるみたいなね、ゴールドコース応募券、シルバーコース応募券みたいな。
へえ、うん、ほうほうほうほう、うん、まあね、そういうのならいいんですけどね。なんか100、うん、こうドコモポイントがなんか100ポイントとか500ポイントつきますはぁって感じじゃん。昼飯代にもなんでじゃねえかっていう、うんうん、
それこそね、それだったら本当とこういう抽選で商品券当たるとか、それこそピアプロコラボとかやったらさ、そのこのキャンペーンに参加した人しかダウンロードできない壁紙とかそんなんでもいいと思うんだよね。
あ、まあ、確かにそうですね。
それその程度でもあればね、まだ渡そうかなって気にはなる、
うん、そうそうそう、なんだろうねこの心理はね、こうただで出すと自分が損してるっていう、あんまりこう美しくない考え方だけどさ、でも確実にあるよ ね、
まあ、
ね、
でも損じゃないですか。
まあ心情的にはそうですよね。地球に貢献、エコ活動だって基本的にはそんなことは普段考えないですし、やろうとも思わないですからね。自分一人がうんぬんってこともありますし、
うん、あ、タンス携帯これあれだよね、テーマソングあるんだよね。
あ、
ミク
あるんですか。あ、
ミクが歌って
テーマソングは再生ある。じゃあちょっとかけますか。
え、いやこれねニコニコにあれが来てるよ、もうすでに PV ありのやつが。
あ、そうですか。じゃあそっちかけますか。じゃあちょっと URL 送ってもらっていいですか。
うん、
よいしょ、
ちょっと待ってね。
公式からでも再生できるし、 PV があるんだったらじゃあそれ経由で見るか。はーい、
うん、DIVA の映像でやってるよ。
はい、
うん、
どれかな。
ちょっと待ってね、今探してるから。
お願いします、
うん、あったあった、これだ。もう本当なマイリストがガラガラガラガラ長くなる病気治らない、
まあ、自分もハテブがそういうことになってますから何とも言いようがないですけども、うんう
んうん、これこれ
携帯か。よいしょ。うーん、日本は中古の携帯の使われ方があんま根付いてないですよね。中古の携帯どうしようかってことで、
うん、まだそんな、うん、根付いてる国もないだろうしね。
あ、そうですね、買い替え、うん、こんな頻繁買い替える国もまあそんなないでしょうしね。
そうそう、それこそ日本ぐらいなんだよ。だから都市鉱山として機能できるのは日本ぐらいっていう、
うん、日本に眠るその都市鉱山ですね。 よし、じゃあ書きますか。つっても59秒か。じゃあこのまま聞いてもらいます。タンス携帯集めたいの、公式の曲ですね。
キャンペーンソングです。
じゃあ聞いてもらいました。あれ音でかいか。こっちはミクじゃない方か。よいしょ、今こうパチパチ音がいくつか流れたんですけど、それはディーバのエディットだからこうパチパチ音がありましたね、
うん、じゃあでもあのあれだね、なんか合いの手というかエフェクトとしてちょっと面白い効果になってるよね、
う
ん、
そうですね。ディーバの面として面白いですね、うん、あと、うん、
動画もあの可愛いディーバのやつなのでぜひ見てみてくださいということで、すっごい可愛い声のミミクだよね。
そうですね、まあ、キャンペーンがね、やさがしい感じの言う、まあ、調教ぐらいですね、
うん、でもあれだよね、本当暁にしろさ、このタンスケーター集めたいにしろさ、こういうのってまあキャンペーンをやったらやっぱりキャンペーンガールとかシンボルガールがつくものだと思うんだけど、これをまあ例えばどんなに人気のあるタレントさんでもやっぱり違うべ、こういうのは。特に暁なんかさ
あんまりその、うん、うん、関連がなんでこの人がっていうのは結構ありますからね。まあミクでもそうなのかなってところはありますけど、
うん、でもまあミクだったらさ、別にほらどこに所属してるわけでもないし、どんな色でもつきうるキャラクターなわけじゃない、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、今そのいわゆるオタクカルチャーの代表みたいなところに取られてる部分もあるかもしれないけど、はい、それをさっぴいたって色はないよ、
うん
うん、
ということで、そうですね、興味持ってもらえるといいですよね、うんうん、しかしなぜオアツなんだろう、うんうん、
このね、この顔文字よくわかんない、
ね、そうですよ ね、特に今まあ自分はっきりこの概要見てなかったんで、概要をはっきり聞いてなんか尾形の疑問わかるかなって思ってたんですけど、尾形の疑問が全くわからないという状況です、
ね、わかんないよ、うん、タンス携帯集めたいっていうのはまあちょっとしたダジャレなんだけど、うん、その後なんで尾形の絵文字がついてるのかしらっていうのは私もわかんない、
ね、タンス携帯集めたいはまあなんか政府のキャンペーンでつきそうな感じのまあ名前のキャンペーン名ですけど、尾形わかんないですよね、
多分これ諦め気味な必死さが、
うん、これだから多分その諦め気味な終わったと思って使ってるんじゃないよね。
あ、
う
ん、
もうほん手を広げてみんなに呼びかけてるっていう、うん、そういう意味なんじゃない
の。知らない人がやってる感じなんかもしれないですね。なるほど、
うん、でもこれあれだね、作詞作曲が、経済産業省の環境リサイクル室長だったよ。
室長、それってどこに書いてます？
うん、どこにあったっけかな、うん、あ、一番、素早くたどれるのは野尻先生のツイッターです。
おーい、
うん、
じゃあそれはあるってい
う、タイムラインを、うん、遡ればいけるんだけど、
はい、わかりました。
これで、ね、あれなんかさっきねウェブページでもどっかあったんだよな、このテーマソングの概要のやつ、うん、じゃないか、
室長か、 っていうか室長仕事で何しとるんって感じですけどね
いやでも音楽を趣味にしてた方だとかそういうことなんじゃない
の。ああなんですかね。いやでもどうなんですかね、室長っていうぐらいだから、まあ、かなりまあ多分年齢のいった方だと想像されるんですけど、それがこう、ね、職場でミクをいじってる姿というのはもうなんか想像するだけで面白くてしょうがないですけどね。
うん、でもさ、このキャンペーンのこのテーマソングのためにさ、こう素人なりセミプロなりプロの女の子を集めてオーディションとかしてるんだったら、その予算を他に回せよって思うじゃん。
確かにミク1本なら安いもんですよね。
ミク1本だったら1万5000円で済む
んですからね。いいですね。中古携帯か。尾形が、まあ、尾形に見える人と万歳に見えるその水は深いと、うん、サトラさんが言ってますね。うん、確かにここら辺は A って、うん、普通に使われてるのと、まあ、2ちゃん的にとか、まあ、ネットの濃い、うん、メンツで使われてるのと結構意味違ったりしますからね。
うん、まあだからあんまり尾形に意味を見出してやるべきではないのかもしれない ね、
ですね、
うん、
携帯か。自分の携帯眠ってますね、うん、使ってないんで行こう、うん、というかまあ処分しますかね。
うん、うん、そう、だいたいゴミに出すにしたってさ、何のゴミに出していいのや
ろ。あ、確かにそうですね、いろんな資源が眠ってるから、機械系だから燃えないゴミにしてもなって感じもしますからね。
うん、そんな多分みんなそんな感じでね、あのタンスに埋もれてんだと思うよ。私も2台ぐらいありそうだもん、
うんうん、僕3台ぐらいあります。
結構やっぱりみんな取ってますよね
、うん、もうムーバの頃のが2台。
ああ懐かしい。でも最近の携帯ってなんかハイスペックだから、使わなくなっても使える機能とか、あ、つまり契約切れても使える機能とかあったりするんで、処分するのとなんかちょっとうんって思ったりもしますけどもね。
てか昔のを見ると今とのサイズの違いにいろいろびっくりしますよ。
あ、昔
すごい違います。
太かったりします
ね。本体がまずちっちゃいし、画面もちっちゃいし、なんでこれ満足してたんだろうっていう、まあ私しかなかったからなんですけど、すごい差が驚異的ですね。画面の差やっぱ特に iPhone 使ってるとなおのこと。
なるほど。ああ iPhone あるとそうですね。あ、これか。よいしょ。
私は使わなくなった機械を分解して遊ぶのが好きなので、分解したり
して。あ、やりますね、それもやります、うん、初代ゲームボーイのやつ僕分解しました。
うん、でも本当携帯とかだとさ、まあだいぶ古いのとかはそうでもないけど、ちょっと前 1,2 年前ぐらいとかだとさ、すんごいみっちり詰まっててネジとか見つかんなくてさ、分解できないんだよね、素人には。
あれ完全にパネル剥がさないと無理ですよ。
そうそうそう、だからこうあんまり楽しくないからそのまま置いてある。分解してもあんまり楽しくないよっていう
分、まあ、分解自体が楽しかったりはするんですけどね、基本的には。うん、
そうそう、壊れたら分解っていうのはなんかやっちゃうんですよ。
うん、でそうやってまあ分解したりとかさ、この機能使えるかもって思って取っておくんだけどさ、まあ大体使わないんだよね、そういうの。
あ、まあ何回使えるっていうのはあるかもしれないですけどね。でも大抵は、うん、分解して、まあ、実際オアタになること多いですけどね、復元できないっていう状況が結構ありますけど、
うん、あれだよ、世の中のお母ちゃんがさ、これ何かに使えるかもっつって割り箸取っとくのと似たような感じで取っといてるよね。
あ、それの機械版ってことですね。
そうそうそうそう。
あ、じゃあなんか、うん、じゃあ次のまだいきますか。なんかあとまだありましたっけ。
うん、まあ話題というか、今週あこれはって思ったのは私はそんぐらいかな。
そうですかね。よいしょ、
うん、
というところで、そうですね、話題としてはそんなもんでしょうか。
あ、それとあとあれだ、日付変わってで、鏡音誕生日ですよ。
はい、おめでとうございます。
そうです、
りんちゃん、れんちゃん、れんくんか。
りんちゃんが誕生日です。
れんはどうでもいいですか。
いや、
え、なに知らん。
結構タイムラインでも忘れられてますよね。りんちゃん、れんちゃんって、あれれんはみたいな。
うん、まあね、ほら、りんとれんはセットです
から。うん、まあそうですね、同じ存在であることで。
ってことはあれですよ、ほら、ココシューさんのブクマが火を吹くわけでしょ、これから誕生日。
あ、そうです、ね、
動画いっぱい上がってくる。
というかラジオの裏でブクマしてるというよくわからない状況ですね。
何やってるんです
か。曲かけてくださいとかに。
またか
ですね。じゃあこれからタグあるのかな、タグ巡りしたりすれば、まあ、今日明日、まあ、今日にかけてタグ巡りすればいいような、あれか、鏡音銀蓮誕生祭記念動画というタグがあるのかなという感じでタグ巡りをしてみるのも面白いんじゃないかと思います。
あれ、それなんかで2009とかじゃないですか、ね、2009
か。そうですね、こうすると前のも引っかかっちゃうか。
だいたいメイコとかでもそういう風になってるんで、
でも今んとこないですかね。
あ、まだないですか。まあでも多分そうなっていくと思いますけど。
ですね。今のところ。
なってほしいなっていう。どう自分が後で見るから。
今んとこ誰が上げてるのかな。上げてるのをざっと言うと、オレバナナ P とか、あとランスウ P とか、
早いな。
よいしょ、ここら辺を見てみると、ブクマ下のを巡ってみると、あとナタピーや、あとミラーピーと、あとキットピー、クイサルピーも上げてるのかな？という感じですね。
お、続々とって感じですね。
どんどん。まあ、銀錬使いの人の有名どころは結構上げてますね、
うん。
というところで、そういったタグ巡りしてみるのも面白いんじゃないかと思います。じゃあ、なんか一曲そこから
かけるかな。じゃあ、なんか一曲かけて終わりますかね。
そうですね。どうしよう、何かけよう。
そうね。じゃあ、ある発売記念ということで、じゃあ、ミリアムさんなんかどうすかね。
ミリアムさん、はいはい。どれだ、これか。
うん、今、楽屋に流した。
はい、
ミリアムさんの数少ないオリジナルですけれども、うん、この人ずっと海外版をね、使ってて、いっぱい動画投稿してるんだよね。
あー、右、でもミリアムオリジナル曲タグって一応あるんですね。タグで引っかかると。
うん、あるある。
あー、でも、あ、19件あるのか。
ちょっとしかない。
でも19件、
うん、ほんのちょびっとしかないから。回るのも楽なので、回ってみてはいかがでしょう的な。あ、
ここのミリアムマスタータグがついてますね。うん、なるほど。
うん、カルフォさんと読むのか、CALFO なのか。
僕、カルフォさんって呼んでます。
カルフォさんでいいのかね。
まあ、呼び方はそう、
ね。呼びやすいから。
うん、
カルフォさん、確かにカルフォさんって読みやすいですね。
そう、ミリアムさんは高いんだよね、確かこれ、値段が。
あ、そうなんでしたっけ。
そもそも英語は高い。
うん、
で、おまけにボカロ1だから。
あまり使用者いないところですね。じゃあ、そういったところで。う
ん、ま、でも、いいお声ですよ。いいお声です。
という、じゃあ、ネズムさんの推薦曲をかけて、いいね、じゃあ、今日は終わりとしますかね。
はーい。おしゃべりでお送りいたしました。また自己紹介してないけど、まあもういいか。
じゃあ最後にしときますか。じゃあ、うん、今回、聞き戦ラジオ第11回お送りしてきましたのは、なんだ、メインで一応スカイプの、まあ、放送的なことを務めている、コシューです。ツイッター上では熊のアイコンを使用しています。ありがとうございました。では、バーサクさんどうぞ。
はい、ビーサカツバーサクです。最近、ボカロ曲全く聞いてないやつですけど、はい。ツイッターでは、アルファベットの B に後ろになんかがバッテンになったアイコンです。うん、はい、次、ネズモツさん。
はい、ネズモツです。今のアイコンは、ジュゼッペ・アルチンボルドの師匠。絵画ですね、絵画、うん。本を組み合わせて人の顔になってる絵の一部を切り出したものをアイコンにしています。
はい、今日はメタルギアソリッド。
アルチンボルド好きなんだよ。
そうですね。
そう、背後で、メタルギアソリッドの音がしてるのは、私の夫が今のメタルギアを楽しんでいるからであります、
はい、今回はいいタイミングでかなり流れてました。はい、
うん、なんかこううめき声なども一緒にお届けいたしました。じゃあ、曲はミリアムのオリジナル曲でサムサラって読むのかな。
そうですね、はい、
投稿した P はカルフォさんです。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。